高潔智英の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半日へハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい。有形文化財飛騨の三重産業、発展させた糸で市場、受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい。
明けましておめでとうございます。2019年最初の高潔智英の GoTo 電子ステーション、渋滞などもありますのでね、気をつけてしっかりとこうゆとりを持って、楽しく、この2019年を楽しんでいただきたいと思います。この番組は三重県にある国の登録有形文化財電子地底をスタジオにしたインターネットテレビ電子地ステーションと東海ラジオのコラボで実現した番組です。この番組は後日電子地ステーション公式ホームページで動画配信していきます。三重県の芸術文化地域情報音楽情報をぜひご覧ください。高潔智英の Go To
電子地ステーション。
さあ、この番組ではですね、毎月素敵なゲストをお迎えしまして、この三重県についてですとかお届けしていきます。今月1月お届けするのは、ノキアソリューションズ&ネットワークス合同会社技術統括部の柳橋達也さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回ですね、私、ワクワクしております。世界からこの日本、そして三重にもたらされるこれからの価値についてすごく貴重な回になるのかなと思っていまして、
は
い、いろいろなお話をお聞きしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。それでは、どのような会社であるのか、はい、自己紹介も交えながらお教えください。
は
い、
承知しました。私どもノキアはですね、フィンランドに本社を、置きまして、創業大体154年というような歴史を持っているフィンランドを代表するテクノロジー企業の一社でございます。でフィンランド自体の建国がですね、まだ100年とちょっとぐらいなので、実際にはフィンランドの国よりも長い歴史を持っている、企業でございます。フィンランド実際行かれたことある方はですね、ご存知だと思うんですけれども、フィンランドの貴重な資源というのが水であり、森、木なんですよね、木材ですと、はい、でそういったところから、創業時のノキアというのは紙ですね、製紙業というのを、はい、主な企業の生業として、
そうだったんですか、
スタートさせていただいております。でその後ですね、ゴムを扱うような、事業部門であったりとか、
はい、
通信ケーブルを扱うような事業部門というものを傘下に収めましてですね、発展してきたと。今でもヘルシンキの街中に行きますと、はい、年配の方が履いている長靴にですね、ノキアというロゴがこ
う
実際に
入っているような、
様子を見かけすることもあったりするぐらいですね。
この度の出会いがですね、はい、三重県応援団で、はい、フィンランドのオウル市に行かせていただきまして、でそこからのご縁で今回つながらせていただいたわけなんですけれども、ノキアと言いましたら今はどのようなことをされてますか？
はい、そうですね、今 の主軸がですね、携帯通信システムの、製造開発販売というところなんですけれども、いわゆる、携帯事業の方にも、端末自体を、製造開発販売するというようなことを、長らくやってきておりまして、
はい、
実際にスマートフォンの、今の市場の礎を築いた、貴重な一社の一つだと思います。で今でもスマートフォンといえばノキアというようなことをですね、おっしゃっていただけるような熱心なファンの方も実際にはいらっしゃいます。
はい、
でその後ですね、その携帯事業部門というものを、当時のマイクロソフトに2013年ぐらいなんですが売却をしまして、携帯通信システムの方の、事業の方に軸足を移してきていると。
ノキアというキーワードはそのマイクロソフト以降のところであまり聞かなくなったというのが正直なところでして、はい、でそれが今グググッとワードが聞こえるようになってきている、この大転換が今行われているんですよね。
はい、ちょうどですね、今携帯通信システム自体が新しい世代のものを、近い将来、この市場に投入するというような今移行の期間にちょうど当たっておりまして、はい、その通信システム自体を提供する数少ないサプライヤーの一社としてノキアにも再びですね、スポットライトが当たっているというような今状況になってきているのかなと というふうに思っております。
そうですね、皆さん普段慣れ親しんで使っている今のスマートフォンは 4G LTE という規格で通信をしていますけども、これが今度 5G というような形で広くこう通信の領域も速度が広くなって速くなって皆さんに多くの価値が作られる、そんな未来を今作ってるんですよね。
そうですね、まさにまあそういった未来がこれから皆さんの手元に届くというような、少しその手前のような時期だと思うんですけれども、今高潔さんがおっしゃられたその世代というのがですね、大体この携帯の電話の歴史の中ではですね、10年サイクルぐらいで、新しい世代のものっていうのが常にこう出てくるような形になっておりまして、今からここ2年3年ぐらいの間にですね、その第5世代のものっていうのがいよいよこう市場に投入されると、今その移行期間に当たっているという形になっています。
なるほど、この技術が変わっていくというところを振り返って考えてみますと、 3G から 4G に変わった時をちょっと私思い出してみようかなと思うんですが、当時スマートフォンがこう出始めたばかりの頃で、どうしてもなんかこう遅いなとか、まだちょっともっさりしてるなっていうようなイメージが、 4G になってからすごく快適になった覚えがありまして、私はもう実感としてその回線速度っていうところから感じるんですが、今回のその 5G に変わることによって、例えばどんなこう未来が作られていくのかっていうのがなかなかまだ私イメージがつかなくてですね、例えばこの生活の今の生活の中で、ノキアさんどういったようなこう役割を生活の中でこうやられているのか教えていただいてもよろしいでしょうか。
先ほど申し上げた通信システムっていうのがそもそもはどういうものかっていうところのお話につながってくると思うんですけども、基本的に携帯事業者様がお使いいただく、通信設備を私どもの方で提供させていただいております。で、分かりやすいところで申し上げますと、皆さんが日々使ってらっしゃる携帯電話であったりとか、あるいはスマートフォン の, 画面上にアンテナの数がこう立ってたりするということで、アンテナって結構身近なものだと思うんですけれども、アンテナというものがですね、基地局という設備の一部になっております。で、皆さんが使っている携帯電話とその基地局という無線装置の間が無線の技術によってつながってですね、それが結果的にインターネットにつながるというような、システムになっているわけなんですけれども、ノキアはその携帯基地局を含む通信システム一式をですね、エンドツーエンドで提供できる非常に数少ないグローバル企業の一社になっております。
なるほど、このノキアのこの今やられていることと、先ほど歴史についてもお話をいただきましたが、すごくこう今の時流に合わせながら展開していってる、そんなイメージを持ちました。そこで思いましたのが、どういったようなこう企業理念であったり、どんな思いで会社をやられているのかという、その深い部分をちょっとお聞きしたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
ぜひ企業理念をですね、少しお話しする前に、まずノキアが掲げている企業としてのビジョンというものを少しご紹介させていただければなと思います。で、ノキアが掲げているビジョン自体もですね、時代によって少しずつ表現の仕方とかは変わってきているんですけれども、一貫しているところとしてはですね、世界をつなぐための技術を創造する、作るというところが一つ大きなメッセージとしてありまして、この世界という部分がある時は人と人であったり、でそれが人と物になって、今はそれが物と物にさらになるというような形で、少しずつ変わってきてはもちろんいるんですけれども、一貫してその世界をつなげるための技術を作るというところが、このノキアの、ビジョンになってます。で、このビジョンをですね、実際に具現化するための企業として持っている、理念というか風土ということで、いくつか価値として見出しているものがあるんですけれども、そのうちの一つがですね、おそらく高潔さんがオールの視察で感じられた部分につながってくるんですが、実はリニューアルっていうキーワードがあります、これは刷新とかですね、再生とかっていうようなニュアンス の, ものだと思うんですけれども、そういったものがノキアが大事にしている企業としてのバリューの一つとして、広くあまねく、社員 の, 心の中にですね、浸透しているというところがありまして、例えばそのオール の, 私どものオフィスもですね、もともとはノキアの中においては非常に重要な主要な製造工場の一拠点だったんですけれども、やはり2000年ぐらいのですね、タイミングで競争が非常に激しくなってきて、価格 破壊が起こった時に、残念ながらそのフィンランドのオールにある工場自体をですね、まあ、維持することができなくなってしまったんですね。なのでそこの工場の在り方っていうのを見つめ直して、まあ、違う用途にそれを転用するという、でその子に、まあ、実際働いていた従業員の皆さんの雇用も、まあ、ある程度継続するという、まあ、そういうようなところをですね、このリニューアルというあのキーワードからですね、あの 見て取ることができるんじゃないかなというふうに思っています。
なるほど。このリニューアルという単語で思うのは、あのこれがその企業の独善的な考えでリニューアルをしていくだと人の、支えになっていかない、寄り添っていくためにはやはり社会貢献といったような視点ももちろんあるのかなというふうに思いました。で、はい、その中で実際今ノキアが社会貢献として、仙台市と、連携しながらいろいろなことを進めているというようなお話を聞いたんですが、あの簡単にご紹介いただければと思うんですが、はい、
その仙台市さんとのですね、あの連携協定もあの私直接関わってございまして、はい、あの元々のきっかけといたしましてはですね、その仙台市、あのご存知の通り東日本大震災において、まあ実際に被害を受けた、東北地方の主要な政令都市になってます。で彼らはですね、そのそういったご自身たちの経験を踏まえて、まあ実際 の、 その市民の皆さんをあの励ますための明るい、将来の、まあ、計画でしたりとか、あるいは実際にそういった被災を受けたあの皆様ならでは の、 あの考え方として、防災あるいは減災にですね、新しい技術を積極的に活用するっていうようなことをですね、私どもとの連携協定の前からずっとこう取り組みとしてされておられました。
いや、はい、これがですね、この三重県においてやはりあの伊勢湾台風であったり、この防災に対する意識というのがすごく強く思われている方が多いというふうに思っています。で、その中でですね、例えばこうした仙台市でのこのノキアの取り組みというものをぜひ三重県に、はい、あの持ってきていただいて、でまた三重県の中で新しいあのこういったその防災に向けた取り組みというのはできるものなんでしょうか。
はい、あのもちろん可能だと思っています。でもちろんあの都市自体がですね、こうスマートシティ化していくっていう取り組み自体は世界、日本をはじめですね、世界各国あると思うんですけども、そういった中で都市の抱えている課題っていうのは微妙にまあ異なる部分で当然あると思うんですが、とことその防災減災に関して言うと、まあ、共通する部分が結構多いんだなというふうに思っておりまして、その仙台で私どもの方がやらさせていただいている取り組み、具体的にはあのドローンの公共安全に関する活用という観点なんですけども、そういったものを、三重県さんの方でも、改めて提供させていただくということは十分に価値があると思っておりますし、ぜひ貢献させていただきたいなと思っております。
いや、ぜひあの1ヶ月間通してですね、いろいろなお話を聞かせていただいて、これぞ、世界の価値が三重に届けられるんだぞっていうところをぜひお届けしていきたいと思います。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。電子地ステーション
、そろそろお別れの時間になってきました。またね、来週もいろいろなお話をお聞きしていきたいと思います。東海ラジオとコラボしているインターネットテレビ電子地ステーション、様々な三重県の価値をお届けするそんなコンテンツを作っております。今お聞き、いただいている曲は高潔智秀で大きな桜の木の下で、本日もこの曲を聴きながらお別れです。お届けしましたのは高潔智秀と
柳橋達也でした。
それでは素敵な一日を。
こんな風に世界を斜めから見ている弱い僕ですら、この一本の桜の木がここでいくつもの時代を見てきたことはわかる。いずれ僕も大切な人とここで未来を語り合ったりするかな。桜はいつでも丘の上から